主は羊飼い、私には何も欠けることがない。こうやって始まる詩編23編、大変有名なあの詩編だし、最も有名な詩編の一つと言ってもいいかなって思いますし、皆さんの中で本当に愛唱聖句として、心に覚えている方であったり、励ましを受けたことのある、本当にこう聖句だと思います。あの私、説教題を事前にあの道夫さんに送った時にですね、道夫さんがもう大好きな詩編ですとか、楽しみにしてますというふうに、もうそういうのプレッシャーなんですよね、牧師っていうのはあのよく知っている歌詞を説教するというのは非常にこうプレッシャーですけども、でも本当にこの何て言うんですかね、羊飼いなる主イエスキリストがこう羊を引き連れて、いる絵だったりがね、こうステンドグラスになっていたり、あの私が今行っているさゆり幼稚園にも迷った羊を一匹こう抱きかかえている絵が、こう羊飼いのイエス様の絵が飾ってあります。その絵、全く同じ絵が私が幼稚園時代に希望学教会のその部屋にも飾ってあって、ああ今もこの絵が飾ってるんだなということを思いながら、本当に印象深いですよね。神様を羊飼い、私たち一人一人をその羊としてこう描きながらこう描写するこの詩編23編というのは、本当に私たちにとって馴染み深いし、大事な詩編の一つだなって改めて思います。のぞみ教会もこの緑のカーペット、緑のカーペットというのは今日のこの詩編だと青草の原ってなってます。昔読んでた口語訳では緑の牧場ってなってるんですよね。その緑の牧場がまさにこの緑のカーペットを由来なんだと思います。今はこう生産卓が常に飾られていますけど、その前はここにずっと聖書がのぞみ教会を飾ってあった置いてあったんですけど、そこに開かれている箇所は詩編の23編が開かれていましたね。誰も気づいてない23編が開いてあって、ここに緑の牧場があった。それは一つのやっぱりここが私たちにとっての緑の牧場であり、また憩いの御際、本当に私たちが魂をよみがえらせる、そういう場所としてこののぞみ教会のこの緑のカーペットはあるんだってことをね、やっぱりこう意味してた。今この聖餐をこう象徴的に表しているわけですけども、大変愛され、そして馴染み深い、よく知られている詩編ですけども、でもこの詩編改めてこう読む、それ読めば読むほどこれやっぱり驚くべき詩編だなって思わされます。驚くべき詩編っていうのは、その意味はですね、本当に驚くべきほど明るいっていうことです。静かな詩編だけども、そこに驚くべき明るさがある、力強さがある、自由がある、主体性がある、そういうこう詩編です。でそれは私たちの人生の歩みの中で決してこう当たり前ではないこと、それがこう驚くべきこととしてこう歌われてるなって思います。死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない、そういうふうにあります。私を苦しめる前にしても何かこう麗しく食卓についている場面が描かれています。それは驚くべきことだと思います。決して当たり前ではないですね。だからこの詩編23編というのは、ただ何も悩みもなく、のんきに、何の災いもなく、何の苦しみもなく、何の悩みもなく過ごしている、そういう明るさではないんですよね。そうではなくて、死とか苦しみとか、そういうこう私たちにとっては暗闇を連想させる、そういう事柄にぶつかりながらも、それでもなおそこに力強い明るさ、力強さ、自由、そしてそこに生きる者の主体性というものが歌われている、あるいは普通じゃないことが歌われている詩編だなって改めて思います。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の原に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らしてくださる。主なる神である羊飼い、 そしてそれに導かれていく私たち一人一人羊、それが何かこうまるで旅人のように書かれているわけですよね。羊飼いに導かれて旅をする、そういう羊なんだ。で、私たちはこう羊って聞くとどういう風景を皆さん思い浮かべますか、ね、羊、日本だとどうしてもこの清里とかね、北海道とか、非常にこう麗しい、それこそ本当緑の牧場が広がっているようなこう牧草とかを連想しますけども、だけどこの詩編が歌われている、詩編が読まれた世界っていうのは決してそういう世界ではないですよね。そういうところに羊がいたんじゃないんですね。まさに荒れ野ですよね。パレスチナの荒涼としたこう砂漠、それが基本的な世界なんですよね。で、そういう中で羊飼い、羊、弱いんですよ、羊っていうのは。本当にすぐダメになっちゃう。戦うこともできない。そういう弱い羊は、羊飼いにしっかりと導いてもらわなければ、大変危険な中に置かれてるってことなわけです。水の場所もわからない。どこに行ったら草を噛むことができるのか、それことも羊は知らない。しっかりとその広々している荒野の中で、あそこに行けば草が食べれる、あそこに行けば水が飲める、そういう場所をしっかりと知っていて、しかもその道中を外敵から守り、その群れを導いていく、そういう羊飼いがいなければ、羊っていうものは生きていくことは本当に難しいこう現実、そういう羊の世界、現実をこの詩人は人間一人一人の人生の旅路に当てはめて歌ってるわけですよね。主なる神が荒野にいる羊を、羊飼いがこう命のある場所に導いていくように、主なる神様は本当に荒野、なかなか生きていくのが困難なこの世界、私たちの生きているこの世界、時には崩れ落ちそうになってしまうような私たち魂が本当に乾ききってしまうような私たちを神ご自身が導いてくださる。主イエス・キリストという方は私たちにとってそのような羊飼いである。だから欠けることはないって告白してるんですね。私たちは欠けるんですね。私たちは欠ける。これは現実です。欠乏するんです。乾くんです。だけどなおこの詩人は乾くことがないって言って、これは大胆な告白ですよ。乾くものが乾くことないって言い切ってる。これは驚くべき詩編、当たり前の告白ではないということを改めてこう思わされるわけです。そのような羊飼いがいるからこそ、死の影の谷を行くときも私は災いを恐れない。これは本当に驚くべきことですよね。今日の衆法にも記しておりますし、ここ何週か皆さんの日々の祈りの中にも覚えていただいておりますけれども、柏瀬紀美子さん、という方との出会いが与えられ、今がんを本当に患う中で闘病をされていますけど、その中で、本当に主を求めて、洗礼を受けたいという願いを持っておられます。今週の金曜日に洗礼式を予定することに病床で、なりました。その日までの一日一日が守られるように、ぜひ皆さんの祈りの中に、覚えてくださればと思うんですけど、それこそそれは私たち誰もが例外ではないですけども、こう現実的なこの死の影の谷というものをこう歩む一人の方との出会いであるのは確かなわけですね。で、そういう中で彼女は若い時に、ロンドンに留学される経験があり、でそこにこうお世話になったご家族がギリシャ正教の方だったということで、その時にギリシャ正教の礼拝に預かったことがある。でまた若い時は大妻女子にいて、四ツ谷の聖イグナチオの近くで時々惹かれてミサに 参加したり平日の祈りの時にこう参加してたんだ。でもそれ以来もう全くそのキリスト教の木の字も関係ないような生活思いもなかったわけですけど、だけども本当にその重たい病を得る中で不思議と自分がすがるべきもの、自分がこの苦しみを本当に救い出してくれるもの、不思議とそこにイエス・キリストが彼女の内側からこう蘇ってくるようにして、まあ、もちろん妹さんの勧めがあってね、あの小池美穂子さんとその柏瀬さんの妹さんが陶芸教室でお知り合いだったんですね。でそのあまりにも苦しむその姉の姿を見るに耐えかねて、信仰でもあればその妹さんはクリスチャンでも別にないんですね。だけど小池ご夫妻とのつながりの中から信仰があればってそう思いで荒瀬先生に連絡が行き、荒瀬先生から私のもとに来て、そういう中で今こう不思議な出会いが与えられているわけです。でそういう中で本当に明日への不安、死への恐れっていうのを口にされます。現実的に欠乏を告白されます。死の影の谷を行くときに私たちは災いを恐れます。それは私たちの偽らざる姿、現実だと思う。だけどもこの詩編23編はにもかかわらず驚くべきこととして恐れることはないって告白するんです。ここに驚くべき明るさ、力強さ、自由さ、主体性というものが歌われている、そう思います。まさに私たちの恐れの暗闇の中に光を投げ込むように、一筋の光が差し込むかのように、あなたが私と共にいる、あなたが私と共にいてくださる、だから恐れない、そう言い抜く力強さ、自由さ、明るさがこの詩編23編にやっぱりあるんだなって思います。柏瀬さんとも詩編23編を一緒に読みました。恐れの中 で彼女は今本当にありがとうございます、ありがとうございます、それしか言わないんですよね。ありがとうございます、ありがとうございます。でそのやり取りを私こう自分の中に思い巡らしながら、かつて同じような病でこう出会いを与えられた佐久間兄弟のことを思い起こしました。佐久間兄弟はまさにこう死の影の谷を行くときに教会に足を運ばれ、彼もまた幼い時に教会に行っててね、それまでずっと忘れてたけど、その病の中で神様が自分を呼び戻してくださった、そう思って教会に通い出して、そして病床で洗礼を受けられましたけど、彼もまた詩編23編私一緒に何度も読みました。先生怖いんだ、先生どうしようもなく怖い。で詩編23編を読むごとにですね、主が共にいてくださる、ありがとうございます、ありがとうございます、そう言って時を過ごしたことをですね、その柏さんのありがとうございますという言葉を聞きながら、あ、なんかそんなこともあったなってこう思い起こします。死の影の谷を私たちは避けては通れません。私たちのこの羊飼いはですね、死の影の谷はなくなりますよとは言わないんですね。この羊飼いは導かれていけば死の影の谷を通らないで済むんですよ、そういうふうには言わないんですね。この羊飼いがいても死の影の谷を通らなければならない、ここにこの詩編23編の持つ一つのリアリティがあるんだと思います。この羊飼いがいれば死は関係ないんだ、そういうことじゃないんですね。この羊飼いは死の谷を回避する羊飼いではなくて、死の影の谷に共に立ってくださる羊飼いであるということです。この羊飼いこそあの十字架で死の影の谷に立たれた主イエス・キリストに他ならない、そしてその復活の命によって死を滅ぼしてくださった主イエスに他ならない。私たちは決して死の影の谷を避けて通ることはできない、災いを避けて通ることもできない、 欠乏を避けて通ることもできない。だけども私たちはその闇の谷を、影の谷を、死の影の谷を決して一人で通るのではない。主イエスという羊飼いとともに、主イエスキリストのその御言葉とともに、私たちは共にいてくださるという方と共にそこを歩んでいくということ。だから私たちの生涯を追ってくるのは死とか災いとか、そういうものじゃない。主の恵みと慈しみが生涯私たちを追う、そのようにこの詩編は歌うんだと思います。まるで敵に追っかけられているような場面なわけですね。苦しめる者がいるわけですね。追いかけてくる。だけどその現実が全てではない。あなたを生涯追いかけてくるのは恵みと慈しみが追いかけてくるって、私たちの後ろから敵が追っかけてくるんじゃない。神様の恵みと慈しみがいつも私たちを追いかけてきてるっていうんですよ。この慈しみっていうのはヘセドっていう言葉です。愛ですね。英語の訳ではラブとなって、神様の愛がいつも私たちを追っかけてきてくれてる。なんか私たちを悩ますこう敵がいつも私たちを追ってるんではなくて、恵みと神様の愛がいつも私たちを追いかけている。で、私たちはキリストなしにこのようなことを言えば、本当に根拠のない気休めを言っているようになるかもしれない。だけども主イエス・キリストの十字架の向こうから私たちは復活の光を見ることができるわけです。主イエスの十字架の向こうから復活の光が今もすでに差し込んでるんです。だから私たちは、私たちも掲げてますけども、この十字架を仰ぎ見るときに、死によって人生が終わることではない、死によって人生が終わるんではないということを知ることができるということです。うちのみひろちゃんが3年生ぐらいだったときでしょうか、車に乗っていて、突然ですね、今でも覚えてますけど、ちょうど山田電機のところを通って、どこに向かったか忘れましたけど、ね、人は死んだらどこに行くのっていうふうに、いきなり聞くんですね、運転中に。思わず私と妻は顔を見合わせて、なんて答えたら、こんな難しいカテキズムはないなっていうかね、信仰教理問答、なんかものすごい突然こう振られて、ね、人は死んだらどこに行くのって、なんか簡単に答えちゃいけないような気もして、なんて言葉に詰まりました。しばらく妻も私も沈黙して、で、牧師である私も妻も一様にわからないって答えました。どうだろうねって、ちょっと簡単に答えられなかったんですね。そして人は死んだらどうなるのか、そう、私も経験したことないから、自分の経験したことだったらこうだよああだよって自信持って言いますけど、私死んだことないので、死んでどこに行くかだって自分の経験のようにしては語ることできない。だから分からないとしか言えなかった。だけども私は分からない、まだ。でもイエス・キリストが聖書の中でこう言ってるということ、十字架の上で死を経験され、そしてその復活されたイエス様がこう言ってるよってことは知ってる。それは言える。ヨハネ福音書第14章、心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい、私の父の家には住むところがたくさんある、その場所を私は用意しに行く、そういうふうにおっしゃられたイエス・キリストの言葉、そしてイエス様がそのようにして死を味わわれたこと、そしてその主イエス・キリストが復活なされたこと、イエス様は私たちが住む家を、父の家があるということをこう教えてくださった、約束してくださっている、そのことをこう言うことはできた。イエス様はそう言ってる。でもそのことを知ってることが私たちにとって決定的なことなんです。イエス様はそう言われている。 そして主イエス・キリストは復活なされた。詩編23編最後に詩人は、主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろうと歌う。主の家があるわけです。帰るべき家がある。私たちの死は決してどっかの沼に沈んでいくように、それで終わってしまうようなものではない。父の家が、主の家がキリストにおいて用意されている、約束として与えられている、そのことを主イエス・キリスト自身がですね、十字架で亡くなられる、命を落とす、その最後の最後のところで約束された。で、教会がその十字架を掲げているっていうのは、その印なわけですね。十字架なんていうのは本当は掲げるべきものじゃないわけです。当時の世界で死刑の道具であり、呪いであり、誰もこんなものを高く掲げたいなと思わないんですよ。忌々しいものですよ。だけどこの十字架こそ、十字架こそ私たちの全てを贖い出し、私たちに命を与えてくださった、復活の命を与えてくださった、その神の出来事を明かしするからこそ、私たちは十字架を掲げているわけです。そこに神の命の、神の愛の勝利があるから、私たちは十字架を掲げているんです。先月参上会の時に中道さんが教会にね、初めて来られた時のことを少し証しをまたしてくださいましたけど、中道さんが礼拝堂に突然一人で入ってきて、ちょうどその時は私も菅原君もいない時で、誰もいない礼拝堂に中道さん入ってこられてね、十字架を見上げて、で、中道さんの表現で面白いなと思ったのは、こういう人がついてなかったって言うわけでね。カトリックの、十字架なんかで、キリストの卓形の姿で貼り付けになっている十字架ありますね、まあ、それはそれですごくまた意義深い十字架なんだけど、みどりさんにとってはそこにそれが貼り付けになってなかったっていうのは非常に良かった。それはお姉さんがこう召された直後だったわけですよね。みどりさん、お姉様の死というものがあって、でそのことは大変ショック でそれで心が少し、重たくなって入院をされて、で退院されてきた矢先に教会に入ってこられて、その十字架にこう見たときに何もなくて、そして上からこう光がファーッと差しているのを見て、本当に神に抱かれるような、そういう、こう思いに不思議となった。それ以来翌週の礼拝から通い出されたわけですけども、その物語というか、その彼女の出来事っていうのは本当に緑の牧場じゃないですけども、その中で不思議と十字架を見上げ、その後ろから差し込む光の中でこう新しい命を得ていった、まあ、そういう証しなんじゃないかなって思います。で、死の影の谷っていうのは本当にあるわけですね。この地上には死の影が漂っているわけです。この瞬間にもその死を迎える方はいる。それは偽らざる、こう隠すことのできない現実なわけです。だけどもなお私たちはこの地に驚くべき光が差し込んでいる。キリストの復活を知らずにこの地上を見るならば、それは死で終わってしまう世界かもしれない。だけども復活の主イエスを知れば、たとえ死の影の谷を行くときも災いを恐れず、その明るさ、力強さ、そういう歩みをなすことができるのです。もちろん私たちはそうは言っても揺らぐものです。悩むものです。死の影の谷に現実に立ち入るときに、 恐れ、惑い、取り乱す、そういうものです。でも復活の主の命は今日確かに私たち一人一人に注がれています。この主の宮である教会に集い、そして礼拝を捧げているということは、私たちはすでにその復活の命に預かっている、その現実に他ならないということです。私たちの外側にある死の影の谷が私たちの現実ではない。ここで主イエス・キリストの復活の光の中に預かっているということ、このことが私たちの生涯の現実であるということです。で、私たちがここで礼拝を捧げているということは、永遠の主の宮でそれこそ油を注がれ食卓に預かることの先取りを経験しているということです。今日この後聖餐に預かります。まさに敵に追われ悩みがあり死の影の谷があるけれども、主は今日も私たちに食卓を整えてください。キリストがご自身を裂き、私の命だと、これを食べなさいって私たちは今日食卓に招いてくださる。そのような時をこの礼拝を通して私たちは過ごすことができます。詩編23編をですね、ぜひ皆さん暗唱したいですね。ね、覚えてしまいたいぐらいですね。私暗唱できますよという人いますか？私もパッと今すぐできないので練習しなきゃいけないと思うんですけど、さゆり幼稚園の子どもたちは卒園するときに覚えるんですね。まあ、うちの子たちはもう忘れちゃってると思いますけど、でもその時はですね、覚えるんです。そらんじるんです。卒園式の時に年長さんはね、主は羊飼い、みんな覚えるんですね。でそれはそのキリスト教主義の保育をしているさゆり幼稚園の中山さん、どうです、やりました？昔幼稚園覚えてないね。でも多分やったんだと思うんですね。もう一回だから思い出して覚えましょう。でそれはやっぱりさゆり幼稚園の祈りなんですよ。どんな災いの時行く時でも、あなたと主イエスキリストは共にいてくださる、そのことだけを忘れないでほしいっていう、やっぱり幼稚園の切実な祈りがそのことを覚えるこう技なんですね。ボーレンっていうとても有名な牧会者がいますけど、聖書の言葉を覚える、記憶するっていうことはスポーツ的霊性だっていうんですね。スポーツ的霊性、ちょっとこう筋トレみたいに似てるんですかね。本当にスポーツをするようなことでこう鍛える部分、霊性を本当にこう鍛えること、それが聖書の言葉を覚える、詩編の言葉を覚えるっていう、ことです。暗唱っていうのはとても大事なことなんですね。私たち弱いですから、試練の時によし聖書開こうって思うより、むしろ聖書を読めないなって思ってるってことが結構多いですよね。だけど刻み込まれた聖句がですね、立ち上がってくるってことはあるんですね。聖書読む気にならないなって、でも刻み込まれた聖句がですね、抑えることのできない言葉として私たちのうちに働くってことありますよ、ね、詩編23編はまさにそういう詩です。私たちが病の中で体力が衰え聖書が読めなくなったとしても、文字が霞んで聖書は読めなくなったとしても、刻み込まれたこの詩編が私たちは生涯を導く。だから読めるときに、記憶する力があるときに、この詩編を覚えましょう。それが私たちを本当に健やかに生涯を生きていく言葉になる。で、今日のこの説教の言葉っていうのは皆さんの中で一生覚えるものではないです。この詩編23編を一生覚えてほしい。 ょっと旧約学者の名前忘れちゃったけど、この詩篇をコメントすることほど愚かなものはないって超有名な神学者が言うんですね。だから説教なんて本来できないんですよ。この愚の骨頂だと、この詩篇をコメントする23篇。だからこの23篇をそのまま覚えて、生涯の私たちの旅を送っていく詩篇にしたいなって、思います。なぜ本を読むのか、哲学者のエマーソンという人が質問されたときに、なぜ本を読むのか、それはどう上手に死ぬかを探るために本というものは読むものだ、そう答えたと言います。なぜ本を読むのか、上手に死ぬか、どううまく死ぬか、上手に死ぬか、それを探るために本というのは読むんだ。私たちは聖書を読むっていうこと、それはどう死ぬかを探るために読む。死ぬっていうとどぎつい表現ですけど、それは死をも含む私たちの生、どう生きるか、私たちの生涯をどう生きるか、与えられた命をどう生きるかを探ることにほがならない。聖書を読むということは私たちにとってはそういう営みです。どうかこの詩篇23篇を皆さんの魂に刻み込んでいただきたいと思います。一言祈ります。主は羊飼い、私には何も欠けることがない。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い、魂を生き返らしてくださる。主は皆にふさわしく、私を正しい道に導かれる。死の影の谷を行くときも、私は災いを恐れない。あなたが私と共にいてくださる。あなたの鞭、あなたの杖、それが私を力づける。私を苦しめる者を前にしても、あなたは私に食卓を整えてくださる。私の頭に香油を注ぎ、私の杯をあふれさせてくださる。命のある限り、恵みと慈しみはいつも私を追う。主の家に私は帰り、生涯そこにとどまるであろう。主なる神よ、私たちの旅路を、私たちの生涯を、良き羊飼いである主イエスが導いてくださいます。そのことに信頼し、私たちが死の影の谷を行くときも、災いを恐れず、あなたと共に歩んでいくことができますように、力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。